FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
夏が近づいてきたんですかね、暑くなってきました。梅雨と言うたら大きな雨の続く日と思ってるんですけれど、あんまりこう続いて雨が降るということもなく、いい天気なんだけれどもムシムシ暑いという、まあ、そんな日が続いております。今日はそんなことも含めて、いろいろなことを昔から我々の先輩たち先達が生活の中でやってきた、そういう年中行事といいますかね、あるいは身の回りの気をつけないといけないことといいますか、まあ、そういう言い伝えなども含めて郷土資料館の西尾さんにいろいろ教えていただこうと思ってやってまいりました。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
またややこしいことを言いますけどよろしくお願いいたします。
大丈夫です。
僕なんかちょうど年齢的にちょうど真ん中辺中途半端なんかなと思いますが、親の時代にはいろんな年中行事家ごとにやってらっしゃる。で今はもうそういうものをあんまりこうそれ昔あったけど今してないなというようなこともたくさん出てきました。ちょうど僕らがその中間の年頃かなと思うんですけれど、言葉としたらいろんな言葉を、まあ、聞いたことはあるというので、そのあたりのことも含めて6月っていうのはどういう月なんかということをちょっとお話伺いたいなと思って、6月初めに来たらよかったんですけどちょっと陽子なんだもんです今頃になって6月の話をお聞きしたいと思います、
はい、
6月っていうのは、まあ、我々6月と言いますが、昔から月の名前の呼び方にいろいろあったみたいですけど、どんな呼び方があったでしょうね。
はい、ですね、多分その月の名前いろんな呼び方っていうのは、はい、普段喋ってる中ではねほとんど出てこないんですが、
はい、
見るとしたら、まあ、ちょっとカレンダーに書いてあるか、うんうん、もしくは、まあ、改まってお手紙を書くときに、
はいはい、
季語とか季節 の最初書き出しに、はい、水月の頃とかさつきのなんとかとかいうような、決まり文句定型文句が出て、時効の挨拶みたいなんですね出てくる。そこにやはり月の古い名前っていうのが残っております。
あ、なるほど、
はいはい、
今おっしゃった、はい、水月とかさつき、
はい、
一つじゃなくて、はい、いくつもあるわけですな。
そうですね、日本人というのはねいろんな表現方法を持っておりますので、
はい、
一つの月に対して一つしかないっていうんではなくて、いくつものやっぱり場面で、うん、こう名付けていくんですね。
なるほど、
はい、やっぱりこのあたりっていうのが季節感も豊かですから、その表現する言葉も日本っていうのはやっぱりね豊かなんやと思います。
そうだね、
はい、だから水月っていうと、まあ、音だけ聞くと皆さん最近はお菓子ですかね。
お菓子食べます、はい、大好き三角形の、
はいはい、水月っていう
あれ美味しい、
はい、6月のお菓子ですので水月なんですけど、
あ、そうなんですか、
はい、水月というのはね、はい、漢字で書けば水のない月で書くんですね、
はいはいはい、
でも実際の暮らしの感覚から言うと梅雨時ですから6月っていうのは、はい、水あるやん
といっぱいある
思いますけども、
はい、
実はね旧暦で言うと、うん、もう夏なんですよね。1、2、3月が春です、
はい、
4、5、6が夏です。
あ、そうか、
はい、だからもう夏なので、
夏の終わりに近い
な。そうなんですよ、いわゆる新暦、今入手できるカレンダーでは、
はい、
明治に入ってきた西洋暦ですから、
はい、
実際の 当時江戸時代からまでずっと引き続いていた月の満ち欠けで、うん、判断をしていく、あの旧暦とか陰暦とかいう、
はいはいはい、
感覚と大体1ヶ月近く、
なるほど、
あの数字っていうか暦の中ではずれてるんですね。
あ、そうかそうか、
はい、ですから日本人上手なので、うん、明治に入ってですね、西洋暦を取り入れるときに、
はい、
持っている季節感覚と、
はい、
その暦の上での表現がずれてしまうもんですから。
あ、そうですよね、
はい、なので1ヶ月遅れっていうね、まあ上手なあの方法を編み出しまして。
あ、そうか、
はい、だから月遅れという
月遅れ言いますね、
はい、言いますですね、
は
い、
あれは季節に関係がある、は
い、もちろんもちろんあるんです。
なるほど、
はい、だから暦をうまくその新しい西洋の、まあ合理的な暦をですね、うんうん、自分たちの生活に取り入れるための一つのアイデアというのが月遅れなんですが、まあ、そこで余計ね、こうちょっとこんがらがるんですけども、うんうん、まあ、実感覚から言うと、うん、この今の6月というのは、うん、暦の上でいくともうあの夏の終わりなんですね。
なるほどね、
はい、ですからもう夏の終わりなので梅雨が明けてですね、うん、今度は日照りになって水がないと、うん、
はいはい、
はい、いう時期なので水が枯れるから水無月、水のない月というふうに言う場合もありますし、うん、まあ、田んぼにあの水を張るのでね、あの池の水が重宝される月なので、
はい、
水の月の能がですね、ちょっと変化をいたし、変化をいたしまして、
うん、
水月と、
なるほど、
はい、いうような説が、まあ、ありますが、右から左にこれですからこうですっていうふうにはならないのがまた
あ
の日本の文化の、
そうですね、そうですね、はい、あっちにも取れる、こっちにも取れるという曖昧なところが日本の文化の特徴みたいな、はい、
そうですそうです、
うん、そういうのが、はい、そうやけどそれがまた味わいでもあったり、
そうなんです、まさに味わいやと思います。
そうですね、
はい、
水月と呼んだり、さつきと呼ばれたり、
はい、
まあ、いろんな呼び方があります、
は
い
は
い、6月、
そうですね、あと今のね、あの、はい、多分皆さんがご存知の風景の中では随分あの違うと思うんですが、はい、麦の秋、麦秋とも言うんですね、この
麦秋、
はい、
麦ですか、
麦ですね、もうあの麦畑を見ることがトンとなくなりましたの で、
そうですね、
はい、もう実感として、うん、持ってる方は少ないと思うんですけども、うん、あの二毛作ですから、あの秋に田んぼが終わって稲刈り済んだ後、うん、麦をまきます。冬の間に麦が育ちまして、だ
い
た
い
6月ぐらいですね、麦が実って、まさにあの麦が黄金色と言いますか、
はいはい
はい、でそれで刈り取って、刈り取った後の田んぼはですね、大慌てで要するに耕して水入れて田植えするんですね。だから田んぼをやってる方に、あの麦も作る方にとってはもうこの時期もうものすごい忙しいことになってるんですけども、
なるほど、ね、
はい、麦の収穫する時なので麦の秋、麦秋ですね、はい、ですから体がやっぱり疲れますので、うんうんうん、あの疲れた体をいたわるためにもですね、うん、栄養価のあるものとか活力を与える食べ物を食べるっていうのがありまして、
は
で、実はこの時期に美味しいのがタコなんですよ。
あ、タコ、あ、この時期が旬ですか。
旬なんですね。でタコはあの足切られてもね、動いてるぐらい、
そうそうそう、
生命力がありますので、
ありますあります、
なのでそういうものを食べて、あの要するにその生命力をいただく。
なるほど、
はい、だから食べるので需要を養うのもありますけども、うん、その生命力をいただくという、はい、力を移してもらうっていう考え方もありますので。
そうですか、
はい、なので麦わらだことも言いまして、あのこの時期あの半夏生とかね、季節が進みますが、
ええ、
はい、その時にねタコ食べるっていうのがね、やっぱ風習とありますし。
あ、そうですか、
はい、夏祭りにタコ食べるっていうところもあります。
なるほどな、そういうちゃんとした理由があるわけ。なるほど、まあ、その辺も本当に日本らしい、
はいはい、
文化やなと思いますけどね。それからあの6月 の、
はい、
あの頃の言葉で、
はい、
梅雨入りと言います、
はいはいはいはい、
これはあの梅雨に入るということで文字通りそれでわかるんですけれど、
はい、
これはあの大事な言い習わしなんですね。
そうですね、日本の暦の上での言葉というのは、
はい、
米作りを中心とした農作業に、
はいはい、
大きく関わりますので、
はいはい
はい、ですからこの頃になると、まあ、あの水が大事、先ほども言いましたように水が大事で、うん、水が必要ですね、
うん、
はい、だからこの暮らし物を作っていく、田んぼ畑をしていく上でのやっぱ目安として、うん、はい、暦っていうのは 大事なので、梅雨入りというのがあの非常に大きな目標になります。
なるほど。
はい、
梅雨入りね。で、はい、この梅雨入りというのは大体毎年いつ頃やというのが決められるんですな。
今はあの気象庁さんがですね、あの天気図の流れを読んで、うん、梅雨入り宣言ではなくて梅雨入りした模様っていうようなあの柔らかいと言いますか、
はいはい、ちょっと弱くして
あのどうやらあの宣言っていうと外れたと言われるので、
う
ん、
そうそうそう、
梅雨入りした模様、
模様ですな、は
い、梅雨が明けた模様って言うとありますけど
うまいこと言いますな
、ね、かつては気象庁というかこれに関わる人しかね気象条件っていうのは分かりませんでしたけれども、はいはい、今あの観測機器も増えましたし、はい、コンピューター世界中につながっていますから、うんうん、いろんな方がいろんな予報を立てることができますので、まあ、苦しいとこではないかと。私たちみたいにあの下駄を飛ばしてですね、うん、雨やらあの晴れやら予報するのとはちょっと違いますので
そうですね、はい、いろんな言葉がありますが、はい、なんでこんな字使うんやるなと思うのに、はいはい、夏至というのが、
あ、はいはいはい、
夏に至ると書いて夏至という、はい、これもこの頃の言葉ですね、
はいはい、夏に至るというよりは、うん、夏が至りに至ったというかあの要するに夏が終わるという、
なるほど、
はい、近いかと思います。四五六が夏でしたから、はい、夏の終わりは終わりですね。秋目の前に夏がもうあの、最後まで来てるよっていう、
うん、はい、でその時にタコを食べる、
はい、あその手前ぐらい、あ、まあ、そ、はい、じゃあまあその頃ですね。
なるほどね、
はいはいはい、まだ夏の行事です。夏を無事に乗り切るための行事やと思っていただければいいと思います、
はいはい、
だからほんまに超えるっていう意味では月末になりますので、
ああ、そうか、
あの夏至はあの、太陽の光に合わせて要するに一番お日様の照る時間が長い時ですね、あのこれは太陽の
一年のうちで、はい、昼が一番長
い時ですからね。
そういう意味で、ね、
はいはい、そういう意味でも夏至という言葉を使っていますので、
ああ、そうか、
はい、で今度はあの12月にあの冬に至るですから、うん、冬至で一番昼の短い時が出てきますから、うん、
今のさっきお話でちょっと出た、
はい、
あの半夏生、
はいはい、
半分の夏ですか、
はい、はい、そうですね、
半分の夏に、あと生は何ですか。
あ、これはね、生まれるという、
あ、生まれる、
はい、
半分夏生まれる、
はい、
何のこっちゃ分からない、
これもね実は語源にいろいろあってね、よう分かってないですから。
ああ、そうですか。
半夏生と言ったら半夏生と言ったり、
はいはいはい
はい、夏その稲が大きくなってとかいうような意味もあるみたいなんですけど、はい、これはねすいません、宿題にしといてくださいあの調べときます
でその頃にお餅を食べるというのもあるんですか。
はいはい、あのお餅と言いましてもね、麦が半分入ったお餅なんですよ。あの先あの、麦焼き、麦 の、はいはい、あの刈り取りが終わった後っていうのは収穫終わった後ですから、はい、そので取れたての麦を使ったお料理っていうのはこの時期があるんですね。
そうですか、
はい、麦の粒が入ったお餅をこの半夏生、うん、半夏生の頃に食べたり、
あ、なるほど、
はい、でそれで超えた、まあ、ちょっと7月の話になりますけども、うん、7月入った七夕さんがあると思うんですが、七夕の時にですね、あのそうめんをね、
はい、
備えたりとか、
は
あ、のでお盆の時も、まあ、そうめん備えたりするんですけども、
そうですね、
やっぱこの時期あの取れた麦を美味しく食べれる時なので、
なるほど、
はい、それで麦に関係するものを備えるという、
まあ、
あの習慣があります。
そうめんを備えるのは麦という意味ですか。
はい、が引いてるんで、ね、これね、あのそういうふうな説を唱えてる学者の先生がいらっしゃいます、研究者がいらっしゃいます。
あ、はい、それと次 の、 あの、はい、言葉に移りますが、僕もこの言葉はもう毎年これ、はい、あの馴染んでいるのに、
はい、
なんでやろうかと思うんですけど、衣替えというの、
あ、はいはいはいはい、
これもやっぱりこの頃でしょ。
あのね、そうですね、衣替えが6月だというのは、
うん、
やっぱり制服というものができてからだと思います。
は
い、
制服、
はい、
というと、はい、学生の制服、
はい、軍隊の制服、
軍隊の制服がありますな、はいはい、ある警察官の制服、
はいはいはい、まあ、これみんなどれもね明治以降ですよね。軍隊も警察官も、
はい、
明治新政府の制度に基づいてできているものですので、そこでやっぱり政府が制服、要するに 服でもってあの仕事を分けるとか、それ見ただけでどういう職業か分かりますね。でまあ、いろいろボタンとかつけることでその職業の中のランクが分かりますけども、はい、やっぱりその服を見ただけでお仕事が分かります。
なるほど
なので服を整えることによって仕事を明らかにしていく、
そういう意味がある、
はい、役割分担をしていくっていうところで明治政府が新制度を整えていく中で制服を定めていきます。
ああそうですか、
はい、でそれの衣をやり替えるのが夏服から愛の服というか、
はいはいはい、
変えるのが6月1日に定まっていきます。
決まってる、
はい、なので6月に衣替えと思うんですが、あのこれはもう本当に今言った明治からこっちの流れが多いんです
はいはい、はい、
で古い時代から言いますと、うん、あのそういう職業別の衣装が違うというのはあまりないです、まあ、もちろんお侍さんと町人さんは違いましたけれども、まあ、
着物が違う、
違いましたけど、うんうん、季節季節で綿入れと言いましてね、着物があの2枚重ねで間に薄い綿を入れて、する合わせの着物、
はい、
まあ、綿が入ってないにしても合わせの着物、
ああ綿入ってなかったら2枚でできてる、
はい、裏表がある、
これが合わせ、
合わせですね、はいはいはい、それじゃなくて浴衣みたいにですね、
はいはい、
裏地のついてない、
はい、1枚
あの一重っていう、
一重っていう、
はいはいはい、あのその一重の着物に変えるっていう、
うんうん、
それが、まあ、6月じゃなくて4月の1日。
ああ、そうですか。
はい、だからあの、はい、綿抜きからですね、まあ、うん、第一段階は綿抜きから綿の入ってない一重のに変わっていきます。そこで4月1日で綿を抜くんですね。なので4月1日と書いて綿抜きという。
あ、綿抜きという呼び方もある。
はい、
そうですか、
はい、ね。さらにこの6月ぐらいにあの合わせから一重。
はい。
はい、浴衣とか、あとシュスとかリンズとかのそういうあの夏向きのねシャーとかね、あの薄い透けて見えるぐらいの、
あ
の生地の着物にまた変えて、
なるほ
ど、はい、
だ衣替えの時期以外に、
はい、
私好きやから浴衣着んねんっていうのはちょっとおかしいわけです、
はい、実はそれね武作法にあたる
なるほど、それはやっぱり作法なんですか、
そうですね、こと細かに平安時代ぐらいからね、うん、儀式が順番に決まっていきますので、
はいはい、
そこでこうその儀式の時にはこんな色合わせのものでこういうものを着るもんやっていう風にやっていきますから、それをそうじゃない格好をしていると、
うん、
あの人はそういう教養がない人やと思われます。
なるほどな。今の常識で考えると、
はい、
みんなが着ているものは嫌やと、
はいはいはい、
私だけちょっと個性的なものを言って着る人が今はいますけども、
はいはい、
あのそやからと言うて、
はい、
夏に合わせを着たり、
はい、
逆にあの秋が着てんのに一重を着たりしてると、
はいはい、
これはこれでなんぼセンスがええやらなんやら言うても、
はい、
ちょっとおかしいわけですな。
かつてはそうでしたね。
なるほど、
はい、あのあ そのあたりは
今やそういうのがちょっと崩れてきて、
はい、
あのいつでも何着てもええやんかと、はい、好きなもん着たらええということに変わってきてるわけです、
は
い
は
い
は
い、
特にですね、前田さんも子どもの頃はですね、うん、普段お家の中でいる格好と、
はい、
まあ、学校に行く時の服装とかは違いましたね、
ええ、
まあ、制服でなくてもあのお出かけする時の格好ってやっぱりちょっと違いますね。
ちょっと違います。よそ行きますな。
いわゆるよそ行きっていうのがありましたね。
これ、はい、よそ行きという言葉も面白いです、
はいはい、もう今よそ行きなんてないほぼない。
本当ですね、
うん、まあ、言ってみた晴れの日あのお祭りとか、
はい、
その時に着る晴れの日晴れ着、
はいはい、
で、そこまで行かないけれどもちょっと出かけるお出かけ着というかよそ行き、
はい、
であの日常生活、まあ、家の周りぐらいまでやったら着る普段着、
うん、
でお仕事の時に着る仕事着もしくは野良着とか、
なる
いうふうに着るものも何段階もね、
うん、
あったと思うんですけども、まあ、それがだんだん区別がなくなってきたと言いますか、
はいはいはい、よそ行き面白い言葉ですね、
はい、
今お聞きした中で晴れ着というのは、
はい、
晴れの日に着る着物っていう、
はいはい、
これはあの天気が晴れということじゃなくて晴れの日というのは、
はい、
あのめでたい日といいますか、はい、そういう意味で使われている言葉ですね。
そうですね、お祭りの日であるとか、
ね、
いうことですね。
この日は晴れの日やというね、はい、そういう意味で晴れ着という言葉が使われる、はい、
なるほど、聞いてみたらなるほどなと思いますな。
使わんようになったと言いますか、言わんようになったと言いますか、なかなかにして言葉がね、やっぱり、うんうんうん、言葉っていうのは生きてますので、
そうですね、
変わって当たり前なので、昔からの言い方が全部正しいとは限らないとは思います。
あ、それはそうです、
ですからその時のその、状況に合わせて言葉遣いっていうのは変わっていきますから、否定はしないんですけども、使われなくなったなということ言葉は
あります
ね、もちろんありますね、
あ、そうか。僕は着物なんていうのも、昔の人は僕らと同じようにいろんな種類の着物を着てたと思ったんですけど、やっぱり違ったんですな。それぞれこう季節に合わせて着物を着るなんていうのは相当新しい文化やと思う。
まあ、着方が変わると言いますかね、生地も変わりますので、はい、着替えてますが、今の洋服みたいにね、毎日毎日どっかい引っかはしてなかったと思います。
ああ、そうか、
これがね、やっぱり私たちのこの着るものの材料が変わってきていますので、かつては麻とか天然繊維ですけども、ゴワゴワしてますから、体にぴったりつかないんですね。
そうですね、
ということは襟周りの油汚れとかがあまりつきませんから、そんなにね、私たちの食生活も油をよく取るようになってますから、そこが変わってると思うんですけど、やっぱ汚れ方が違うので。
なるほど、
今みたいにもう毎日のように洗濯機に入れ て洗剤しっかりつこてっていうような着るものをね、調整するっていうかね、そういう時代とはまたちょっと違います。何日も同じものを着てたりだとか、っていうのはもちろんあったと思います。それだけに祭りの日だとか、そうした儀式の日だとかに着るものっていうのは、特別な服着物っていうことで。
なるほどね、いやいや、テレビで時代劇見てても、めぐみの親分はいつも同じ着物やなと思うんですけど、まあそういう時代は本当にそうやったんかもしれませんね。汚れ方が違ったですか。なるほどな、そんなこともあるな。
ありますね。
あとは名護市の払いという言葉を、ちょっと地引きで見たりしたんです。これは何のことですか。
6月は夏の終わりでしたね、で7月になると今度秋ですね、だから夏を越えて秋になる日、なので6月30日が名護市の日なんですね。
そういう意味ですか。
そういう意味なんですね、
夏の終わりの日ということですな。
で半年暮らしてきて、いろいろこう一生懸命暮らしてきますとですね、ちょっと汚れるというか、要するに、清め払いという言葉なんですけれども、なんか体にたまったものを、流してきれいにするという。でその時に最近でもありますが、人の形に切った紙にね、人型って言いますが、それに息を吹きかけたり、こう体をさすって、身についた、よろしくないものをそれに移して、で川とか水に流して、持って行ってもらうと、清めてもらうと。
そういうことです。
で12月31日は大払いで1年に1年分たまったものをするんですけども、ちょうど季節1年が半分になります6月30日に、名護市の払いと称して払いをね、大払いに次ぐ払いを一旦するんですね。やっぱり何段階か重ねていくことによってより効力を発しますので、この時期にもやります。
なるほど、いや近くの神社から、ついこの間、封筒にちゃんと入った手紙が来ました。その中に紙で切った、人形の形をしたものがある。これこうそれに名前やら書いて神社へ届けるようにということをやったんで、毎年そういうふうにしてるんですけど、これは自分に身についてしまった汚れとか、あるいはこう役のこととか、そういうことをお祓いするという意味、でそれを神社でお願いするという、そういうしきたりになって。
そういうことですね。
名護市の祓い。で神社へ行きますと、茅の輪っていうのが置いてあって、それをなんか皆さんくぐっていらっしゃる、
あのでっかい輪っか。
あれは僕何のあのなんか遊んだはんのかと思ったんですけど違いますか。
はい、あれはですね、はい、千賀屋というあの、はい、かやすすきの類ですね、
はいはい、
でいい香りがしますので、
ちょうど人間が通るぐらいの大きさ、
あのでっかい直径2メーターぐらいの、はい、が、まあ、神社によってはねもうちょっと小さくあってくぐる、本当にあの頭下げてくぐるとこもあるんですけど、はいはい、まあ、輪っか作って、うん、でそれをあの、まあ、八の字ですかね、まあ、神社によって作法がありますから、はい、あのくぐって、まあ、身の汚れをそうやってきれいにしてもらうというね、
あ、
はい、あの要するに匂いのいいもののところ、それにあの触れると、うん、あの汚れ飛んでいってくれますから、
あ、そうかそうか、
はいはい、薬除けとかそういう意味で、はい、あの西宮神社さん、古式岩さん、広田さん、
そうなん、
はい、で大市さんね、あの皆さん熱心にやっておられますですね。
そうですね、うん、でまあ、あの自分の住んでいるところの近くの宇治神様といいます、うん、はいはい、あの用意してくれてはって、はい、ちゃんとそういうものを送ってくれ、これはあの昔からのしきたりである、はいはい、そういう行事をあの今も続けてやってくださっている、はい、でまあ我々こう知らなかったら神社へ行ってあれちょうだいというわけにはいくやんので、はい、送ってきてくださるからそれができる、
はい、
でそれによって昔からのしきたりが続いていくという、はい、まあ、そういう習慣になっているわけ
です。そうですね、
はあ、なるほど、
はい、まさにあの宇治神様ですから、
うん、
その土地の住んでいる人たちをお守りくださる神様なので、
う
ん、はい、そういうあのこう清め払いということをね、うん、やっぱりしてくださるっていうのが一つの特徴になると思います。
水に関わる月ということを最初におられました。これに関わって言葉として残って我々が、まあ、あのあれに、することに水に流す、
はいはい、
ということもありますし、はい、福水分に帰らずという言葉もあります、
はいはい、
でそんな言葉がこう残っているということはやっぱり、はい、なんかそういう水に関わることは大事にせなあかんという言い伝えなんです
ね。そうですね、もうまさにあの先ほど の, あの人型に息を吹きかけたり体を刺すってですね、はい、あの水に流すっていうのは、
はいはい、
あの水っていうのはいろんなものを清めてくださいくれるものですので、
ああ、そうか、
ですからあの田舎の方でも川で洗い物をしたらね、三尺、まあ一尺30センチですか、
はい、
三尺で90センチですね、
はい、
ぐらいこうすっと流れていくとですね、また水はきれいになるという、
は
あ、清まるということでいうふうな言い方もします。要するにそれだけ水というものはいろんなものを、含めて清めてくれるという、ね、
は
い、
あ、そうか、
はい、信仰が
要はあの今でもテレビで時々見たりしますが、
はい、
上のとこでちょっとなんか手洗ったりして、はい、顔洗ったりお茶碗洗ったり、はい、そのちょっと質問のとこでまた今度は手の上洗うたりしてありますね。
ありますね。
あれ大丈夫かいなと思うんですけど、
はい、
水はそういうものをいっぺん汚されて、
はい、
手を洗われたり、はい、手の上洗ったりして汚されたもんを少し流れたらまたきれいになってるよというもんなんで、
はいはいはい、まあ、一応ねあんまり浄瑠璃の方でね汚いものはされませんのでそこはあの同じ水を使う人たちあの互いにあの浄瑠璃の方では
区分して
だんだんだんだんあの泥についたものにあるというかあのそこは気ぃつくことありますけ
ど
実生活においてはただあの、
ね、
信仰上はあのそれだけ流れればまた元のように清らかにやるというのが、う
ん、考え方ですね、
はい、信仰上はそういう考え方になります。
今日は水についてだいぶこう水は尊いもんやという気持ちにならせていただきました、ね、いやいやちょっとあの年中行事のことをお伺いしたんですけれど、はい、とてもあの水っていうのは大事なもの、
はい、
素晴らしい力を持つものということをお伺いしました。6月の祭時期、今日は郷土資料館の西尾学芸員さんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。